大人の科学および技術の理解を深めなきゃいけない。でその一番典型的に現れたのが去年の3月11日の震災、その後のいろんな対応というのが非常に非科学的であって、あまりにも何ミリシーベルトってしょっちゅう聞く、あの何ミリシーベルト恐れすぎたり、またゆっくりお話をしてみたいと思いますけれども、みんなが恐れてる何ミリシーベル、100ミリシーベルトとか1000ミリとかいうあのシーベルトの普通に言われてるのは飛行機に乗ると浴びるくらいなもの、そういうことがあるんですね。でそれをもうちょっと正確に言わなきゃいけないんで、それはきちっとお話をしなきゃいけない。それでシーベルトとかベケレルっていうとなんとなくわからんことを言ってるように思うと、ヨーロッパの人にとってアメリカの人にとってみると非常に日常語なんですよ。なぜかってシーベルトさんがそういうラインいるわけで、ね、ベクレルさんがいる。だから私はね、冗談にあるいは半分真面目に一ユーカワって言えよって、ね、一ニシナっていうふうにすればね、みんな分かりやすくなるよと。要するにシーベルトとかベケルとか、ベクレルっていうのはキュウリーの先生なんだ。キュウリーとかそういう名前みんな彼らにしてみて、ヨーロッパの人にしますと非常にこの科学技術を作っていった人のですから、そんなに怖がらない。まだ日本はその点は残念なことに、日本は明治になってから東大をはじめとして初めて科学が学問として西洋から日本へ入ってくる。もともとしかしながら日本人素質があるから、ここでも自信を持っていいんですよ。日本は科学技術遅れてるってことは考えなくて、非常にその明治以来こんな短い100年の間にノーベル賞が世界で明治頃から開発された国の中では一番ノーベル賞が多い。例えばね、科学技術が非常に進んでる。そしてまた先ほどお話したように子どもたちの科学力が非常にあるわけですから、もっと自信を持てばいい。しかしながらその西洋の強さっていうのは400年ガリレオとかその辺から始まって400年もずっと歴史を積んで科学が一般民衆の中に溶け込んでるんです。例えば私はオランダに3ヶ月行くとかアメリカに3年行くとかしますが、そのいつも感心するのが金曜日の夜夕刻とか木曜日の夕刻とかに必ず大人の人たちが気に行くいわゆるカルチャーセンター、お金を払わないで気に行けるようなところに非常に素晴らしい人の話を聞いたり、一緒に仕事をして研究したりするような、そういうクラブがあったり、そういう一般の講習会があったりする。日本にないんですよね。で日本にあるのは俳句とか短歌はあちこちにあるわけです。それでね、実は面白い話をしますと、こういう調査を OECD というのがやるわけです。それを日本が手伝ってやって、こういう調査が出てくるんだけども、先ほどお話しした高等学校の15歳の人たちに対する世界的な科学力とか、それから理解力、本を読んだ時の読解力とか、そういう調査、数学の読解力とか、そういうことを調査しているのも OECD が中心になってやってるわけ。ところがね、彼らはそのね、勢いに乗って今度は大学生の調査をしましょう、その次に今度はね、国民の調査をしましょう、一般の成人の、やめてくれよって。高等学校までいいけど大学生やったら日本負ける、ましてや大人の競争やったらこれですよね。だからそれはちょっと待ってくれって言って冗談に言ってるんだけども、ただ私は日本で勝つものが一つある、二つあったんですよ。その一つはもうダメになってきた。何かっていうと、その一つは数学力。それがダメになったってなぜか申します。今から30年ぐらい前までだったらば、その辺のマーケットに行って、あるいは商店に行って、300円のものを買う。300円のものを買った時に1000円を出すと、そうするとさっと700円を釣りってくれたんじゃない、ねえ、何か変なものを使ってガチャガチャってやらなくてもね。 アメリカとかヨーロッパは30年40年前頃からすでに計算機があって会計機があって、あるいはなくても面白いやり方するの彼らはね。1000円を出すと、300円のものを買って1000円を出すと、まず物を出して300円とね、そして100円出して400円、500円、1000円になりましたね、はい終わりと、ね、足し算でやってくれ。日本人はさっとね、頭で引き算をしたり掛け算も非常に日本は強かった。で、九九っていうのが日本の特徴で、もっともインドはもっと強くて 12×12 までやるんで驚くんだけど、あれはもうちょっとね、あのすざまちに、さっき言った 3.1416 って全部覚えて、何万桁覚えてない人がいるんで、まあ、インドは昔から数学強いところだけども、しかし日本は非常に九九が強い、そういう点で良かったんだけども、この頃アメリカ並みになりましたね。ローソンに行ってもさ、1000円出すと300円パッ、お釣りを700円パッとくれるかとも、そうじゃなくてちゃんと計算機かけて700円とかって会計機で勘定した上で、こうやって勘定した上で、まあそれは登録する意味もあるけども、機械に頼るようになったね。だから日本の人の数学力を落ちたと思う。そろばんも落ちた、そろばんやらなくなったし、そういう意味で私は残念ながら日本の大人の数学力も昔に比べたら落ちてると。しかしながら一つ勝つものがあると、それは日本人は多分今でも、まあ、内閣総理大臣はちょっと別にしてね、あの他の人たちは、一般の人たちは、ね、今でも国語力、国語って言い方はまたちょっと日本が特殊なんで、だって日本なんで日本語って言わないのって言うんだけども、日本語については日本人は強いと思う。なぜか、それは皆さん俳句を作ったり短歌を作ったり川柳を作ったり読んだりするね。でどのくらい俳句の人がいるかっていうと、俳句を作る人が大体漢字をすると、まずいろんな、ここだとホトトギスという雑誌が強い、隣に高浜虚子先生が生まれたこともあって、松山で生まれた、その高浜虚子の影響で、あるいは正岡子規から始まるんだけども、ホトトギスという雑誌、これは非常に多くて、会員が1000人どころか1万とか2万とかいるわけだ。それは例外ですけれども、普通の雑誌ってのは大体1雑誌にせいぜい500人とか1000人ぐらい。でもそういう雑誌がどのくらいあるかって1000種ある、ね、私のやってる天意なんてもその一つですけれども、1000種類ぐらい、まあ厳密に言うと700とか800ですけど、まあちょっと大まかにして1000種に、そして人の一つ一つの雑誌には100人のところもあるし、2万人のところ、本当に2万人もいるけど、まあ、平均して1000人、ちょっと大げさに見て1000人とりましょう。1000×1000 はいくら？ほらね、数学力の問題でね、1000×1000は100万人なんだ。ですからパッと100万人ぐらいの俳句を作る人がいるよってことが概算でできる。そしてそれ以外に朝日新聞とか読売とか新聞には俳句欄とか短歌欄となって、あそこに出してる人がいる、何も結社に属さないで出してる人がいる。そういう人まで入れると、大げさに言う人は300万人ぐらい俳人がいる。そしてそれよりは少し少ないけども、3分の1ぐらいは歌を作る人がいる。ですから300万人俳人がいると、100万は歌人、またその半分ぐらいは川柳というふうに、ああいう短い詩を短詩と言いますけれども、俳句とか短歌とか川柳とか、そういうものを楽しむ人が日本人には非常に多い。こんな多いところは日本だけなんです。西洋で詩人、俳人は自分のこと詩人だという人もいるけれども、詩人、ただし俳人っていう時には気をつけてね、私を紹介する時に時々俳人それです。このね、昔はこの山いだれの俳人じゃありませんよとこう言ったもんじゃ、今山いだれじゃなくなっちゃったんだ、漢字がガンダレになっちゃった。だからちょっとね、私はこの頃、来週の月曜日も大阪大学で日本のエネルギーどうするか、科学技術を進めなきゃダメでしょう、再生可能エネルギーだけじゃ足りないよと、何とかして原子力だとかそれに類する新しい技術も進めていかなきゃならない、科学技術をもっと進めようと話をしに行くんだけども、その ときに一番重要な問題は原子力やめてもいいよと、やめた後廃炉どうするんですかと、廃棄物どうするんですかと、大体そのアメリカとかドイツ、アメリカとかイギリスとかフランスとか原子爆弾を作った連中がぶっ破しちゃうバーンってやっちまえば済んじゃうと思ったらしくて、廃棄する処分どうするんですか研究しなかった。だから未だにそのそういうこれを終わりの技術と言いますけれども、バックエンドの技術、終わりの技術、そのバックエンドの技術が原子力については不十分なんだから、原子力をやめた後どうするの、あちこちに廃炉があってそこがみんな再使用済み燃料の場所になっちゃう、こんなことはいかんから科学技術を進めてそういうものを処理しろという話をしに行くんだけども、廃棄物どうするんですか、何も原子力廃棄物じゃなくて有機溶剤、薬を作る時の溶剤、ああいうものをみんな廃棄物どうするのか大問題。それから皆さんが出すガーベージにしたってゴミにしたって処理が大変なんで、廃物をどうするかが問題。だから廃人って言われると私は がっくりきてね、いよいよ私も80になって年が出てたからもういよいよ廃墟行くのかなと思ってね、その廃じゃないの、俳句の廃ね、俳句の廃もあんまりいい言葉じゃないの、人命に人にあらずん、だから廃人もね、人間に人にあらずで困るんだけど、まあ、ともかく日本のいいところはそのみんなが短い俳句を作り、短い短歌を作り、短い川柳を作って喜ぶ、それを読む、これがさっき言ったように概算しても300万プラス100万それだけでも400万ぐらいいるわね。ですからね、日本はそういう国語力はあるだろうと、日本語力はあるだろうと、読み書きはできるだろうと私は思ってる。だからその国語力のテストをしても日本語、日本は日本人は日本語のテスト、アメリカは英語のテスト、そういう国語力のテストはいいけれども、理科だとか数学とかなんかのテストをしないでくれよと、されるとこういうことになっちゃうよと言ってよく冗談を言う。そのくらい俳句の力というのがあるんですよ。でそれでね、皆さんその俳句を作る人今日も来ておられるんですけど、私の仲間もいるけども、俳句を作るの当たり前、読むの当たり前と思うだろう、そして したがって俳句のような詩を読むことは、短歌のような詩を、万葉詩を読むことは皆さん慣れておられる。しかし外国に行くと珍しい。なぜかっていうと外国の詩というのは長いね。例えばダンテの新曲なんていう本をお読みになった方もおられるだろうし、眺めた方もおられる、学校に習った方もおられたけど、ダンテの新曲、これはキリスト教が堕落してきたのをちょっとやっつけてやろうってダンテが書くんだけども、その新曲一冊が一つの詩なのよ、一冊がね。だそんな長いし、さあ極端長い、短くても、短くたって本の2ページや3ページが一つの詩なの。そんな長い詩を書こうと思うと、言葉は知らなきゃいけないし、哲学的なことを勉強しなきゃ、人生論を書かなきゃ、そんなこと言ったら一般の人間には書けない。ところが日本の俳句とか短歌もそれに似てるんだけども、自然を中心に歌う、短い。この頃ね、アメリカ人やヨーロッパ人が三行詩を書く、短い詩を、三行の詩で一つの行が二語とか三語、アビューティフルとも二語だね、フロッグスって言ったら一つ、そういうふうに三単語、四単語、三単語とか二単語、三単語、二単語ぐらいで書くことができるようになる。これはヨーロッパの人やアメリカの人にしたら革命的なの。そんな短いもので詩が書けますかって、今まではダンテの詩のように長いとかそこまでいかなくても2ページか3ページ書かなきゃいけない、何十行と書かなきゃいけない、大変な言葉を覚えてなきゃいけない、それを俳句だとそんな短く書けるんですかって言って驚く。そしてまた自然だけで詩を書く。それは日本のは昔、もう日本は非常にその点面白い国で、万葉集の時代から自然だけで詩を書いてた。足引きの山側の瀬のなる苗に、うつぎが竹に月は差し渡る。どこにもそのうつぎが竹とか、みんな自然の言葉だけですよ、ね、 東の野の鍵の井の鐘見えて帰り見せれば月傾きぬ。東の方にお日様が上がってきました。西に、月が沈んできました。これが詩になるわけで、西洋じゃその詩にならないんです。だから西洋の人は昔は虚子先生の有名な句で、大根の葉の流れゆく早さかなってね。なんで大根の葉がさが流れて面白いのかってね、バナナの葉っぱの方が面白いじゃないかとかね、自然だけで詩が書けると驚くわけです。で、それが今は革命的になって西洋の人も炎天垂直に鳥の声、こういう詩を書く、西洋の人が書くようになった、ね、炎天鳥の声が垂直に聞こえてくる、いい子ですよね。カラフェレテというフランス人だけど、こういうふうなことを西洋の人も書くようになった。西洋にとって革命的な人間神様絵でも、西洋の絵ってそうなんですよ。西洋の絵は神様が必ずいたり、キリストさんがいたり、鼻出しな首ちょんにいった人間がいたり、あるいはマリアさんと天使が向き合って、お前神様の子を宿したよなんて話をするような絵が描いてある、人間様が多いの。あるいはギリシャ神話の話がある。日本の絵とか中国の絵は山水、自然だけではない。だこれも革命を起こしたわけで、浮世絵なんて見て西洋の人びっくり仰天して、こんな素晴らしい絵はと言って、それこそフランスの印象派の人たちが大きな影響を受けるわけ。同じように今俳句のような短い詩、短いことと言葉の少ない短い詩であることと、内容が自然を中心に、あるいは自然の中で生活する人間そのものを出すことによって詩が作れるということは革命的なものだ。そういう意味で今ヨーロッパにもアメリカにも中国にもそういう俳句の影響が、あるいは短歌の影響が及んでいってんで、そういうことから見て日本人の皆さんはそういう短い詩を、もう自然を中心した短い詩を万葉の時代から持ってた。特に江戸時代に大変それが発達したってことを誇りに思っていただいている。でそういう意味で多分ね、このこういう調査をしても国語については強いだろうと思う。まあ余計なこと言ってるうちもう25、まあ最も10分から始めたんかな。だからまだ 10分ぐらいしか経ってませんけれども、学力で大きな問題と私がこの20年言い続けていることがあります。それは体力です。皆さんが今お孫さんとかお子さんに対して誇れることが一つある。体力と我慢強さ、これは明らかな。昭和の人とか、まあ、明治の人はもっと強かったと思うけども、大正の人、昭和の人が今の人より圧倒的に強かったのは体力です。で特に私のジェネレーション、今80ぐらいの人とはどういうことがあったかって、中学校に入るときに体力テストってのがある。私は100メートルを小学校の6年生のときに13秒6で走ったの、ね、2キロを走るのに 7分30秒、2キロ、それが普通だったんです。まあ13秒6って半松で一番早かった、小学生で早かった子だけども、だけどもみんな早かった、みんな駆け足が強かった、それから懸垂は30回あるから、子供が牛肉みたいにぶら下がるだけだからね。こういうことでその体力は皆さん強い。で事実どういうふうに強いか見てお見せしましょうね。これは若者の持久力、1500m の時間、上に行くほど速い、下の方が遅いんですよ。だから上に行くほど速いの、昔の人はみんなこう速いわけで、それが今こういうふうに下がってきた。で私は心配をして、ちょうどその大臣になった頃、盛んに私は体力をつけるよ、運動しようよと言って、で私は東京大学の入学試験に体力テストを課せて、体力テストで起こったのは、ほっちまえと、あと学力を差しろと、こういうことを言ったんだ、誰一人賛成しなかった賛成したのは今文部科学大臣やってる田中真紀子さんぐらいでね、あとの人は賛成しなかった。